始まりました。
始まりました。
さあ帰ってまいりました。前回放送をね7月にやったんですけど、このもうそろそろいい加減テーマになってきたんですけど、マイクロソフトさんの開発者イベントの放送ということで、今日はですね、コネクト2015という、バーチャルイベントをアメリカでこのあと0時から始まるんですけど、これの放送をしていきたいと思います。私、週刊スキー編集部編集長代理伊藤と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この放送は例によってですね、東京品川の、特設スタジオより生中継していくんですけれども例によってですよ。ただいつもとちょっと会場が違うっていうのはこの後ろの雰囲気でなんとなく、あ、もう聞きになりましたね。
いいですね。
はい、で今回は過去最高に男臭い感じの放送にさせていただこうかなと思っております。あ、でも女性の方も出ていただけるので、ちょっとお楽しみいただいて、で早速、イベント説明前にゲストのちょっとご紹介をしていきましょうかね。で今回は、いつもマイクロソフトのエヴァンジェリストの方々、それから MVP の方々、いろいろ出ていただいてるんですけど、特別ゲストがいらっしゃいます。はい、ということで、まず特別ゲストからいきますが、はい、ニコ生の模様をリアルタイムでイラストにしているアシスタントとして有名なセラさんこと、
はい、
セラミカルさんです。
よろしくお願いします。
ニコ生視聴者の皆さんにはお馴染みだと思いますが、はい、
爽やかだ。
はあ、いや、いいですね。ちょっとね、この前に現場があってザザって今もう今まさに合流したみたいな感じなんですけど
はい、ちょっと直前に台本をいただきました
、まあ、つまり何の振りかっていうと、何があっても怒らないでねっていう楽しもうねっていう振りなんですけど、はい、で今日ちょっとね、いろいろな盛り上がりもありつつの、
そうですね、
でいつもこの放送結構好き放題、 MS の人も言うし、
はい、言う放題
で言いながら MVP も言うしみたいな放送なの で、はい、でそのわーわーの模様をですね、書いていただきながら、ちょっといじってもらったりとかしながらですね、行こうかなと思っております。
はい、はい、早速、
はい、お、早速
伊藤さんを書いてみました。
早、はい、
よろしいでしょうか。
はい、
こんな感じです。
じゃん、おー、嬉しいです。いきなり放送始まってまだ5分にして疲れているっていう。
そう
です
ね、
似てる
似てる似てる、あーなんで、まあまあまあまあ、23時半です
から、ね、
これだけいきますか。
あ、5とか、
ね、で今日ですね、実はこのアンケート企画とかチャレンジ企画というプレゼントの企画をやるんですけど、
はい、
でそれにご応募いただくとですね、今日描いていただいた世良さんのイラストをプレゼントさせていただこうかなということで、いいですか。
いいです
か
ね。はい、もう、は
い、
ぜひ、
いいですか、本当に、
っていうのをやってますので、ぜひ皆さん、この後イベントそのチャレンジ企画の説明もあるんで、ぜひご応募くださいと。そして、ご紹介していきましょう。ご出演者で、今セラミカルさんでしたけど、それから、まずちょっとこれ順番通りになってないんですけどね、はい、まずマイクロソフト MVP、 あと、MSP も兼ねてますかね。で、五十嵐裕樹さんです。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
MSP って何の略ですか。
MSP は、マイクロソフトスチューデンツパートナーです。はい、
はい、
はい、
っていうと文字が入ってる通り、まだ学生さん。
はい、そうですね、学生。
え、
あ、学生見えないですか。
うん、はい、
それは見た目的な意味で。
もちろん今日最年少。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
それからその向かって左隣の、柴村達郎さん、柴谷さんです。
柴谷、
よろしくお願いします。頑張ります。
柴村さん、あれですね、この放送の第1回の時に出ていただいて、 そして実は縁の下の力持ちもいろいろ、
そうですね、パシリをやってい
ろいろ、
もうアキラ井上さんのパシリって感じのランナーがあるって感じ。今日打ち合わせ来いよって言われたら走っていく。1週間前にやるよって言われたら1週間でやるみたいな、そんな感じです。
はい、今日のチャレンジ企画もこう裏側からバックアップしてくれてる柴村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それから、前回も出ていただきました、岩永信之さんです。
よろしくお願いします。
落ち着いた感じで 感じ、この結構ねでもあの鋭いコメントをいただいて、うん、今日も結構期待してるんで、ぜひよろしくお願いします。そして、はい、亀渕圭司さん。
はい、亀渕です。
はい、そして続きまして竹林隆さん、は
い、よろしくお願いします。
はい、皆様役割がね、
はい、役割がそれぞれありますので、はい、今日の発表内容によってこう振っていくみたいな。
そうなんですか。
いやいやいやいやいやいや、そのために来ていただいてるんじゃないですか。さあ、そして、いつもおなじみのお兄さんですけども、はい、エヴァンジェリストの高橋忍さんです。は
い、よろしくお願いします。深夜労働者です。
続きまして井上明さん。エヴァンジェリスト井上明さんです。
はい、よろしくお願いします。
結構、まあ、マイクロソフトさんの番組ではもうおなじみの、
なんか、はい、いつの間にかね、なんか
開発者系といえばいろんなところで、
はい、よろしくお願いします。すみません、今日は伊藤さんの隣で本当は女性の、ね、人が座ってたから
、いやいやいや、今日は井上さんと仲良くしたいなと思って。
熱いですよね。はい、すみません、よろしくお願いします。はい、
そして、同じくエヴァンジェリスト物江治さんです。
よろしくお願いします。なんかの急遽ですね、チャックに森さん出るよねって言われて、気がついたら座ってたっていう。
結構人使い荒いっすよ。俺です
か。実はでここ実はと同い年。
同い年、3人とも同い年。
おお、
まあ年は言いませんけど、
いくつかは秘密よ。
年はね、
秘密よの人ですよ。はい、そして、この後インフォマーシャル等々でですね出ていただく方もいらっしゃいますが、どうしようかな。名前読み上げちゃうかしら。後でしましょうか。後でしましょうか。うん、では後でまたご紹介しますね。はい、はい。さあ、ということでこのメンバーでいきますけれども、コメントぜひいろいろくださいね。まだ放送始まってないんで、これからいろいろ質問とかあればこのコメントを拾っていってその場で答えれたり答えられなかったりしますが、極力拾っていくようにしますんで。はい、でもこんだけでもね、人数多いと結構いろいろ思うところあるじゃないですか。ご自分の専門の分野もあればそうじゃないところもあるん で逆にそのこれってどうなってんだっけみたいな話も結構いい風に盛り上がるかなと思うんですよね。はい、で、今日なんですけど、で早速、井上さんの方から、はいはい、この今日のこのコネクトってイベントって何よっていうご説明を。
はいはい、もうコネクト実を言うと去年ですよね。去年もしかしたらご覧になってる方もいらっしゃるかと思います。去年ちょうど11月にコネクトというイベントがやっぱりありました。でここのところマイクロソフトもオンラインのイベントでこうバーチャルで流しているイベント結構多いんですね。で今回も基本的にはオンラインのイベントになります。でニューヨークの方で、一応でも現場にはわずかながらですけどお客様を招待して実際にオフラインのイベントもやりつつメインはオンラインでやっているというイベントです。で内容的に言いますとやはり皆様開発者向けのいろいろな我々のテクノロジーであったりツールのある意味こう発表をする場ということで今ここまで来ているわけですね。で去年の11月はビジュアルスタジオのちょうど2015のプレビュー版が出ました。でそれから1年また立って今日のコネクトのイベントなんですけども、今回もやはりビジュアルスタジオのお話がメインになってきますので、ぜひですね最後まで多分かなり長丁場で
長丁場です。
体力勝負ですけどね、はい、頑張っていきたいと思います。皆さんもぜひ何が起きるか分かりません。我々も 100% 知ってるわけじゃないんですけども、
はい、
楽しんでいきたいと思います。
聞きながらこ う, そうです、ね、全員驚いてるって
面白いことを毎回そんなこと聞いてないよ。
あれ
やばいこれみたいな。
意外とね、いやって言ってもマイクロソフトの人は知ってるんでしょうみたいな感じなんですけど、
実は
意外と知らないんで本当に放送をこうやって聞いてるっていう、はい、それ今言うんだ
みたいな
ことになったりするんで、はい、そしてこの放送初めて見る方、非常に長丁場でございます。過去だんだん伸びてきてる感じもするんですけど
伸びてますね。
だいたい終わりがまあ3時に終わったらちょっと早いかなぐらい
の 3時前後が一つのボーダーですね。
ボーダーですね。
今回も予定は2時半
ぐらいとされてるんですけど、はい、まあ3時に終わったらまあいいなみたいな。で朝8時まで別にやってもいいですけど付き合うんですか。付き合ってくれたらやりますよ。8時前でも
俺明日ミーティングあるんで。
皆さん息抜け宣言ですか。いや抜けさせませんよそんなの。まあちょっと長丁場なので楽しみながら 行きたいと思います。
は
い、
ぜひぜひ。
で早速なんですけど、井上さん、はい、今日のチャレンジ企画、はい、
そうですね、
はい、
前回の7月にもやはりニコ生で放送させていただきました。その時はコネクトのイベントじゃなかったんですね、はい、ビジュアルスタジオの、製品版2015の正式に製品版が出た時のラウンジのイベントということで、
は
い、
りましたね、
放送やりましたね、はい、その時から実は、チャレンジ企画、皆様ご覧、番組ご覧いただいている方もお手元の PC パソコンで、試していただけるプレゼント企画を用意しています。で今回も実を言うと用意しました、スライドの方今出してますので切り替えてください。はい、はい、今回もビジュアルスタジオ2015でアプリケーションを実行して、なんとこんなものがもらえちゃうという豪華プレゼントをゲットしましょう。今日一応持っている、はい、でプレゼントを先に紹介しちゃいましょうか、
はいはい、こんなものがもらえちゃいますよ。
こんなものは今日はもらえちゃいます、はい、セラさんの、ね、絵もあの皆さん、はい、ぜひプレゼントに入ってきますので、はい、楽しみにしててください。でプラス、どこから行きますか。
じゃあ これ
ね、はい、これは、
携帯、安そうなものが
ありますか。安そうなものがモバイルバッテリーです。
マイクロソフトロゴ入り、
マイクロソフトロゴ入りのモバイルバッテリーを5名様、ご名様、はい、はいはい、続いて
これいいです。
これいいですよ。
これマニアックですよ。
これいいですか。モレスキンのデコードというマイクロソフト
の
開発者向けの日本でやってるイベントのロゴが入ったモレスキンです。
これデコードって印刷してあるんですか。
印刷してあります。これ
ちゃんとした、
はい、印刷されてますね。
すごいすごい。
これ
ちょっと欲しいなんで、
私もこれ実は持ってないんですよ。
本当
本当本当
本当。
モレスキンの結構高いんですよね。
高いですよ。これ欲しいなと思って
すごい。これはだ本物のモレスキンなんでいいですよ、はい、
これを5名様、
はい、
はい、プレゼントです。欲しい欲しい。で、はい、今度はこれキーボード、これしのぶさんじゃあこの辺はしのぶさんで、ね、ガジェット、ね、ガジェットを得意で
Bluetooth のモバイルキーボードなんですけども、ちゃんとですね、あの Android モードと iOS モードと Windows モードに切り替えられて、うん、蓋のところがですね、タブレットが立てられるため の、 あのスタンドになっているということで、はい、うん、非常にコンパクトでこう使いやすい
タブレット使い向け、
そうですね、はい、ちゃんとアイソレーションですごい打ちやすくなっています、
は
い、
これを5名様、
5名様、はい、だんだん値段が上がってきましたね。
そして、
はい、そして最後、
これですね、
これ、
ね、
結構みんな欲しい
でしょ。 Bluetooth のキーボード、もう一つ、これがマイクロソフトフォルダブルキーボードです。おここにちゃんとですね、ここにも OS 切り替えボタンがあるのと、ここでペアリングで、2台のマシンまでペアリングができて、でこの状態 で、
そっか、
で畳めばオフで、ここのマイクロ USB で、充電、うん、使いながら、ちょっと充電足りなくなってきたら PC から使いながら充電すればいい。これですよ、これキーボード、
キーボードまでクロスプラットフォームなんですね。
そうです、もう、もう
まさに
うまい、もうだからで、ね、はい、デバイスはどれ使ってもいいですから、
もう何でもいいってことです、
はい、
これタッチ感ってあのサーフェイスのあの感じですか。
これね、おそらくサーフェイスのキーボードと同じ部材っていうかだと思うんですよね。
これと同じ感じですね。
もうね、完全にほぼ一緒なので、うんうんうん、本当に打ちやすいです。ストロークちゃんとあって、
ね、慣れるとやっぱり便利ですよね、打ちやすいし、うん、はい、
ね、これならこうカバンに腰伸ばしておいてもかさばらず、ね、
これも5名様、
5名様、
はい、はい、全て5名様になります。
あれは美味しいですね。
そして
そして
伊藤さんお願いします、
はいはい、週刊アスキーから、はい、数でいきましょうということで、このノベルティ詰め合わせセットでいこうと思うんですが、まずこの、まとめ板、これ以前ね付録でつけたものなんですけど、うん、いろんなこのグッズをゴムバンドでまとめられる、これ結構ね、うん、旅行とか便利なんですよ、うん、ガジェット多い人、うん、ケーブル多い人、あの
バックインバックみたいな感じで僕は使います、はいはいはい、
使っていただいて、うん、そしてこれが、まあ、持ち運びに使える端末入れるような、これ袋ですけどね、はい、一応ね防水として作ったんですけど、ちょっとね防水してもうまだ大丈夫なのかな若干心配なんで防水とは言いません。
大丈夫ですよ、これ僕のお風呂の友なので
結構ね使う際には染みないかどうか確認してくださいっていうやつですかね、はい、そしてなんだかんだ言ってこれめちゃくちゃ使うんですけど、
便利ですね、
はい、マイクロ USB のケーブル、
うん、もうこれ何、はい、いくつあってもいいか、
はい、いくつあってもいい、うん、一応週刊スキーロゴ入りのアイテムになってます。
欲しい
な、はい、これを20名様
セット、
はい、
あセットで
セットで20名様
モバイルセットで、
はい、で今回の応募は、商品どれが欲しいっていうのの指定ができませんので、とにかく応募してください、うんうん、で、まあ、キーボードが欲しい人がちゃんとキーボード当たるといいんですけど、まあ、ちょっと分かんないんですけど何かが当たりますと、
おなんか
カウントダウン始まりました。
カウントダウンが始まったね。
本番放送まであと15分43秒、
はい、
はい、じゃあそんな感じで、
はい、というような、はい、プレゼントなんですけど、
は
い、
これは何した
ら、じゃあ実際にじゃあ、はい、何をすればもらえるのか、はい、これから少しだけご紹介していきたいと思います、はい、スライドを切り替えてくださいと、 はい。で、皆様この番組の、事前告知のページご覧になってますかね。今回のプレゼント応募にあたって、事前にこれを準備してくださいとお願いしておりました。で今出てるスライドの方がそのものになります。でぜひまず最初目、これ大事ですよね、はい、週刊アスキーのツイッターアカウントを、はい、ぜひフォローしてください、はい、
これDM で当選連絡をするので、はい、フォローしていただかないとまず当選連絡できませんということにな
ります。
今すぐフォロー、
今すぐフォローです。
で一応事前準備なので、ここから始めるともしかしたら番組内に終わらないかもしれないんですが、まだしてない方は今から急いで事前準備をしてみてください。で詳しい事前準備の方法は、このニコ生今日の放送の告知ページにも載っていますし、この下のですねリンク、aka.ms ニココルドバ、ニココルドバに行っていただくとセットアップ手順がありますのでぜひ見てください。でここから本番です。皆さんはもう事前準備できているといったこう前提に少しお話をしていきます。で実際のプレゼント方法は今出ている URL ですね、 aka.ms ニコエントリ
ー、
2個エントリーで、応募手順の PDF をご覧いただけますので、そちらに従って、皆様お手元の PC でビジュアルスタジオを、
もう
終わってるの、やってくださいと。
あと寝るだけ、
早いな。で一応ドキュメントの方には詳しく書いてありますけども、ここで簡単にざーっとダイジェストとしてご紹介していきますね、はい、うん、でまず、今回お使いいただく、あるプロジェクトの、ソースコードが GitHub のリポジトリに用意されています。でショート URL ak.ms/2個git でから、ソースコード見れますので、そこでぜひクローンしていただいてビジュアルスタジオの中で開いてください。ビジュアルスタジオのプロジェクトになっています。でもしGit のクローンとかわからないよという方は ZIP 版も用意してますので、一応そちらの方で落としていただいて、お手元の環境でプロジェクト開いていただいても一応いけます、okay. はい、でそれを実行するとビジュアルスタジオの中で通常実行するとコルドバのアプリケーションなんですね。皆さんコルドバってご存知でしょうか。モノキさん、コルドバって何ですか。簡単に
ですね、はい、ウェブビューでラップして、ウェブのコンテンツをですね、はい、アプリにできるという超便利なツールですね、うん、iPhone 用とかですね、 Android 用とかですね、もちろん Windows ストアアプリなんかも作れる、
簡単にそういう、はい、作れる環境ですね。コルドバの環境があります。でこれビジュアルスタジオもコルドバのアプリケーションを作ることができるんですね。で今回の、チャレンジ企画のソースコードもコルドバベースになってます。で実行すると、まあ、デバイスない環境でもエミュレーター上で動きます。でこのエミュレーター実は言うと Google Chrome の、拡張機能であるリップルと呼ばれるものを使っているんですね。そちらの方で実行がされます。こんな画面になってきますね。そうだからクロームですね、
はい、まあ、みんな使ってるだろうけど、
マイクロソフトなんでクロームみたいな、まあ、でそこでぜひですね、出てくるフォームで、プレゼントを応募してください。ツイッターアカウント、皆さんご自身のツイッターアカウント、ダイレクトメッセージで、ご連絡しますので、ぜひここは間違えないようにツイッターアカウント入力、
アプリ実行したアプリから応募なのね。
そうなんです。実行しないとプレゼント応募できない。
で応募のアプリって見たりできます。
ちょっとじゃあご覧いただきましょうかね、うん、実際に
結構ね、結構おおってなりますよ、
はい、これ。じゃあ私の環境で今これビジュアルスタジオです、出ますか、うん、はい。で今もう Git からクローンしてきてビジュアルスタジオの中で開いた状態になってます。でもうこのままですね、普通にビルドして、あ、デバッグ実行しちゃいましょう。デバッグの開始をします、うん、すると、Chrome の環境がちゃんと入って環境が整って、コードいじんなくていいです。とりあえずビルドして実行していただければ、と Chrome が起動して、その中で Ripple のエミュレーター上でこういったもうデバイス上で動いているアプリケーションが、はい、見れます。でこう応募するとクリックをしていただいて、 Twitter アカウントを、例えば、例えばじゃないですね、もうこれ自分のアカウントで、どこに住んでようかな、今日はじゃあ福島県にしようかな。でこうやってまた徹夜だよまた徹夜だよとか、まあなんか絶対コメント入れてくださいね皆さんね。
ツイッター ID あっと入れなくていいの、
あっと入れなくて大丈夫です、はい、で応募するとすると応募が完了しました、は
い、
でこの応募の結果はですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます当たっちゃった。で応募の結果は番組中に、こんな形でパワー BI の画面でリアルタイムに集計、もう20名シェ、はい、これシェイク数です。
マジで早いな。
早いね。でも結構もう応募されてますね、こんな画面で 番組中に、逐次ですねご紹介、はい、経過をご紹介していこうかなと思います。
日本の皆さん、
はい、ぜひぜひ、はい、でもう一つだけ今日は今回は特別にもう一つ、面白い企画を用意しています、はいはいはい、でこの Google のエミュレーターの中ですね、リップルのエミュレーターの中実を言う と、こちら加速度センサーのこうエミュレートできるんですね。でシェイクボタンを押すとデバイスがぐぐぐぐっと揺れます、触れます。でこの揺れてる数を実を言うと先ほどの集計の方でもこちらシェイクの数といったところで
実は誰かやってる、
あやってるやってるね、
あ 今誰か、
はい、リアルタイムでこう計測をしてますので、はい、番組中ぜひ面白かったとかいうところにぜひですねいっぱいいっぱい振ってください。皆さん盛り上げてっていただけると、
見ながらずっと立ち上げてる、
そうそうそう、あビビビビってやって、あの面白い時には常にシェイクすると。
番組後半でみんなでこうシェイクしようってやってみましょうか、
ね、ああいいですね、
セットアップ終わったあたり
かるかもしれない、
シェイクシェイク、
はい、こんな感じでぜひですね皆様応募していってくださいと。で、はい、今、手順書の方にもこの辺のシェイクの方法とかも書いてありますのでぜひご覧ください、はい、で最後まで番組最後までぜひですね番組一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。
待
ってます、待ってます、さるぞ。
なんとあと10分ほどで開始になるんですけど、でここでですね皆さん お楽しみというかね、あのお待ちかねの、まあマイクロソフトさんといえば最近ではハードウェアメーカーさんでもあるの で、ね、新しい何かが出ましたよね最近。
それは僕らの口からというよりは
で、そうですね、
はい、専門担当から、
はい、じゃちょっと、お声かけしましょう。サーフェイスのプロダクトマーケティングマネージャーの土屋直子さんお願いします。高橋さんと入れ替わりにマイクがチェンジになりますが、あ、マイクをチェンジしないとですよ、はい、
これから何が起こるんでしょう。サーフェイスが見れる
かな。サーフェイスといえば、
お、
サーフェイスといえば
もしかしたらもう持ってる人、あ、もう買ったよって言ってる方もいらっしゃいます、
買った人いますよね、だっていいもんね、
あれ、ね、そうですね、
サーフェイスといえば岩永さん、
はい、
はい、
あの写真アップでして
もいい
んじゃないですか、
はい、土屋直子さんです、はい、
サーフェス持ってる人はいました？
ちょっとサーフェス持ってる人はなんかのしってやってくださいよ。
そうですね、
まあ、僕も持ってる
んですけど買いました、
プロフォー買いました。
まあ僕はまあ普通にまだ3なんですけどね、
私も3ですけど ね、 ね、
もしかしたらまだ先週12日ですかね、販売開始になったばかりなのでまだ見てない方もいらっしゃるかもしれないと思って、サーフェスプロ4をお持ちしました。
なんかいっぱい持ってます
ね。いっぱい持ってますけど、はい、これですね。お、こうした方がいいかな。
薄いですね。
薄いです。
これ実はサーフェス3より薄いんですよね。さっき比べてみたんですけど、ね、
そうです。今までサーフェス3が一番薄いですって言ってたんですけど、うん、4が出てきたことによって、サーフェス3は、はい、
そこまで薄くはなくなった。
はい、これが今一番薄いのはこのサーフェスプロ4になります。で大きく変わったところ、まあ、Surface Pro 3をお使いいただいている方だと分かるかもしれないんですけど、画面が 12.3 インチになりました、うんうんうん、こちらが今までの Surface Pro 3なんですけど、
はい、
大きさは一緒なんですね。この大きさは一緒なんです。だけど画面のサイズが変わりました。こっちの Pro 3が12インチで、新しい方は 12.3 インチで、画面の解像度も良くなりまして266ppi で500万ピクセル、うん、でそれだけじゃなくてそのカラーマッチングとかコントラストとかそういうところも調整しているのですごく見やすい画面になっています。であと大きくプロ4で変わったところといえばキーボードタイプカバーですね。
カバーですね、はい、やっぱこう開発者的にはこの打ちやすさとか気になるじゃないですか。結構変わりますよね、
うん、これですね、こちらです。で今までと何が違うかと言いますと、今まではまあカバー、画面のカバーとキーボード兼用ですって形だったんですけど、まあ、軽かったんですが、ちょっとこうなんていうんですかね、キーのピッチが詰まっていて滑りやすいっていうお声がありましたと、うん、それをよりノート PC のキーボードに近づけるべく、各キーの間をちょっとずつ開けてですね、
いわゆるアイソレーションキーボード
になったと。そうですそうです。で、この押し心地もですね、ノート PC のキーボードみたいに、うん、なんていうんですか、このシザータイプっていうんですか、うん、パンタグラフ構造っていうんですかね、そういう形になりましたので、かなりこう打ち心地がいいものになりました、うん、はい、なので Surface Pro 3をお持ちの方はですね、 ああプロ4いいな、触れば触るほど悔しいなってこうおっしゃられるんですけれども、このキーボードはプロ3でも使うことができますので、
簡単アップグレード、
はい、簡単アップグレードができます。
まずはキーボードだけでも、
はい、ちょっとアップグレードしてみると、
サーフェスプロ 3.5 ぐらいには
なりますかね。
あと何がタッチパッドの大きさ変わってるのもね、結構大きいですよね。
そうですね、タッチパッドの大きさが変わってますね。
よく見るとね、やっぱり大きいの、
はい、ちょっと汚いな、プロスこっち
使い込んでる味が出てる感じ、はい、
40% 大きくなって、使ってるガラスもあの高精細のものになったので、より 指の滑りが良くなってます、はいはい、であともう一個、今日はそれこそあの世良さんがね絵を描いてくださるというので、はい、ちょっと
ぜひ、じゃあちょっと
ぜひと思うんですけれども、Surface Pro 4の方ではペンとあと画面の方も良くなっているので、より書き心地が良くなっています。
じゃあここでですね、
ここでちょっとここですぐあれかな、あの書くことはできないかもしれないですけど、まあ、ちょっと変わったよっていうところだけ私の方でお見せして、はい、で後であの
書い
ていただければ、
はい、
ぜひ。セラさんに初ですよね、多分サーフェスプロ4を触られるの。
そうですね、あの3の番組に出させていただいたこともあるんですけど、はい、その時なんか勝負に勝った方がいただけるっていうので負けてしまってい
ただけなかった
ちょっと今日もちょっと4を触りたいです、
は
い、
あ、じゃあぜひ後で、はい、ぜひさんに触ってみてください、はい、まず変わったところとしてはペンのその筆圧ですね。そう、なんか書いてって言われた時、私絵心がないんですよ本当に
ぶっちゃけが
絵心がないか、はい、恥ずかしくて書けない、もうこういうことしか書けなくてですねあの筆圧が今までは256段階のこう筆圧の違いをこう感じることができたんですけど、今度は1024段階っていうかなりこう精度高くすることができます。でも私ぐらいの絵心ではですね、それをとても今表現することはできないですね。ただゆっくり軽く描いて、だんだんだんだんこう力を入れて描いていくと線が太くなったりとかっていう、こういうぐらいは、ね、できます、ね、
でもまさに石田さんにこう、ね、どんな感じですかっていうレビューしてもらうと、ね、はい、いいですね、
はい、よりアナログに近い感じなんですね。
そうですね、本当に紙と鉛筆で描いてるみたいな感じで、うん、描けるようにっていうのを目指して改良してます。あとそういう点ではあの鉛筆っていうペンシルということで、今まで消しゴムがこうボタンを押して消してたんですけど、今度の新しいペンからはあの上に消しゴムがついていて、これでこう消すことができるようになっています。
これいい、
これいいですね、
これいい、
本当になんかペンで鉛筆で描いているような感じでいろいろ描けるってわけですね。
そうなんです。なのであの今まで、ね、ペンをちょっと使ってなかったっていう方もぜひこれを機会にそのペンの使い方、本当に紙に書いてるみたいに書けるので、あのミーティングのメモだったりとか、うん、そんなのもまずやってみてあの慣れていただくっていうのがいいかなというふうに思います、
ね、
う
ん
う
ん、結構欲しい欲しい書いてる人いますね、
はい、
欲しいでしょ、はい、買えばいいんですよ
今ペンは別売りですかっていう質問があったかと思うんですけれども、サーフェスプロ4には一緒についてます。買わなくてもついてます、うん、だけど、例えばサーフェス3ですね、
なんかちょっと画面が変わってきましたので、
はい、あとねもう3分ぐらいで、ね、始まりそうですよ、
はい、この告知をスライド用意してます
から。そうですね、はい、じゃあちょっとサーフェスプロ4の方の告知、
はい、ちょっとだけスライドに切り替えてください。はい、
はい、このサーフェスプロ4の発売を記念しましてキャンペーンをやってます。あなただけの1台にということで、これ企業向けになるんですけれども、企業様でサーフェスプロ4と、この専用のタイプカバーキーボードですね、それをセットで5台以上ご購入いただいた企業様にはキーボードの裏の方にあの会社のロゴだったりとか製品のロゴだったりとか、あの好きな図柄を刻印します、無料で刻印しますというキャンペーンをやっています。これは年内に購入いただいた企業様が限定になっているので、あのぜひですね、決定権がある方は決めていただき、
これ5人で募って企業だって自分で言っちゃダメなんですか。
あの企業用 あのサーフェスプロ4を買っていただければ、うん、あの本当に企業かどうかってちょっと分からないんですけど、
法人作ればいいですか、
はい、法人お持ちの方ぜひ一緒に買いましょう、じゃ
あ、はい、そういう形で、はい、やってますのでぜひご利用ください。